この20章のところにはシェバの反乱のことが記されてあります、まあ、シェバはベニヤミンの出であった、まあ、サウロもベニヤミン人であったわけなんですけれども、彼はダビデに反逆し、2節のところを見ると、すべてのイスラエルの人々はダビデから離れ、ビクリの子シェバに従っていったとあるわけなんですけれども、それは前章の一番最後のところで、ユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉より激しかった、もうこの言い争いに乗じて、シェバはこのダビデに反逆し、そしてまたこのイスラエルと徒党を組んで、このまた新しくことをやっていこうとしたわけですけれども、まあ、このことに対して4節を見ると、ダビデはこのアマサという人に、この3日のうちにユダの人たちを召集せよと命じたわけですけれども、5節を見ると、マーサはユダの人々を召集するために出て行ったが、指定された期限に間に合わなかった、集めることができない。まあ、このアマサという人はそのユダの人々にある意味信用されていなかった、そしてまた指揮官としてのそういう力もなかったということが、まあ、伺い知ることができるであろうと思います。まあ、それに対して、まあ、そのような状況にを見て、まあ、業を煮やしたヨアブは、なんとこの剣を持って十節のところに、この見るとヨアブは彼の下腹を突いた、そしてこの一月でアマサは死んだとあるわけです。そして誰もこのアマサを葬る者はいない。ただ十二節のところを見ると、この一人の若者はアマサを王子から野原に運んで、そしてまた彼の上に衣をかけたというような状況であったわけです。まあ、この人はあんまり人々から信用されていないわけですし、また敬われるということもなかった。しかしヨアブはこの剣を持って殺すというようなことをした人物であるわけです。まあ、彼はかつてこのダビデに対してもこのアブサロムが死んだ時に嘆いたことを諌めたというような人物であったわけですが、まあ、このところでも、まあ、そのようなもう容赦のないような行いをしている。そしてシェバはアベルベテマーカという町に行ったわけです。しかしその町で一人の知恵のある女がこの町を破壊してしまうのかということをヨアブに尋ねたわけですけれども、彼女は19節を見ると、私はイスラエルのうちで平和な忠実な者の一人です。あなたはイスラエルの母である町を滅ぼそうとしておられます。あなたはなぜ主の譲りの地を飲み尽くそうとされるのですか。同じ神様がもう与えて建ててくださったこの町を滅ぼそうとするんですかと、この賢い女の人はヨアブに言ったわけです。20節でヨアブはとんでもない、飲み尽くしたり滅ぼしたりするなどとんでもないことだ、そのことを言ったわけですし、この目的っていうのはこの21節のところにシェバというこの男だけを引き渡してくれたら私はこの町から引き上げようと、そのことを約束したわけです。そしてこの賢い女の人はその男の首を城壁の上からあなたのところに投げ落としてご覧に入れますと言って、22節を見るとこの女は知恵を用いて民全員のところに行った。それで彼らはビクリの子シェバの首をはね、それをヨアブのもとに投げた。ヨアブは角笛を吹き鳴らし、人々は町から散っていき、 それぞれ自分の天幕に帰ったとあるわけです。この賢い女の人のやったことはもう町全体を救うということであったわけです。まあ、かつて四世紀の時代には女預言者デボラがイスラエルをこの導き助けたということが出ているわけですし、またその後にはこの王妃エステルのことが出てくるわけなんですけれども、エステルも死ぬべくは死ぬべしといってユダヤ人を命がけで救った。まあ、ここには名もない一人の女性のことが出てくるわけなんですけれども、彼女もこの町が滅びるのを救った人物であったということであるわけです。ですから聖書には男性だけではなくて女性の活躍も記されているわけですし、一つの町を滅びから救う、まあ、そのような賢い女性がいたということがこのところに記されてあります。そしてまた人々はさまざまな働きをするわけですけれども、しかし神様は必ずまたご自身の御心を行う。ダビデもいろんな人たちがいて、そして彼はそのような者たちをも治めていく、その姿をこの見させられるわけですけれども、私たちもこの時代の中にあって神の御心を求め、そしてまた何よりも神様の守りが与えられていることを信じ感謝するものでありたいと思います。